本日は私ども小金井緑町教会の2018年度の聖句の御言葉に聞いていきたいと思います。私どもの教会は毎年度一つの聖句をみんなで選び、そしてそれを掲げて1年間を歩みます。2018年度はローマの信徒への手紙の12章1節であります。このロマ書12章1節は礼拝とは一体何かということを教えています。それは生贄を捧げることです。この答えは何か意表をつく、私たちが普通に考えている現代の礼拝ということのイメージとはかけ離れているように思うかもしれません。しかし、いわゆる神仏を拝む諸宗教において、超越的な存在である神や、そのような存在を崇め拝む礼拝というべきものが、その中心にあると言ってよいでありましょう。そのあり方は、それぞれの宗教の中で、具体的に礼拝の仕方が定められ、そして礼拝の場所が整えられていきます。古代の原始的な宗教のあり方も、現代の宗教のあり方も、本質的にはあまり変わっていないとも言えるでしょう。旧約聖書の中で、礼拝することが当然出てまいりますが、それは今日の新約聖書で言われている、生贄を捧げるということでした。生贄とは、生ける供え物という、供え物という意味が贄。生贄の贄っていうのは、供え物という意味なんですね。生ける供え物という意味で、神への供え物として捧げる、生き物であります。聖書では、羊や牛などの家畜、そして麦やブドウ酒やオリーブオイルなどの穀物、農産品が捧げ物として挙げられています。この捧げることについての、礼拝についての旧約聖書の、規定といいましょうか、定めが、レビ記という書に記されています。めったに開けることがない書だと思いますが、その旧約聖書のレビ記を開けてみますと、冒頭のところに、真っ先に焼き尽くす捧げ物について記されています。そこでは次のように言われるのです。牛や羊を捧げるときに、生贄は祭壇の薪の上に乗せられ、そのすべてを燃やして煙にするというのです。燃やして、天におられる主に捧げるべく煙にしていく。生贄は、なだめの香りであると言われているのです。生贄を捧げる礼拝が、旧約聖書の時代の礼拝でありました。もちろん新約の時代もそうですが、新約聖書の時代になりますと、各町々にあるシナゴクと言われる会堂で、今私たちがこうやって守っているような言葉による礼拝がすでに始まっておりましたが、いくつかの聖所とかエルサレム神殿で、やはり生贄が捧げられる礼拝が守られていたのです。穀物の捧げ物、あるいは家畜動物の捧げ物、どちらもありますが、生贄を捧げるにしても、いろいろな捧げ物がありました。例えば、和解の捧げ物、食材の捧げ物、賠償の捧げ物、意味や目的がそれぞれあって、捧げ物が捧げられていたのです。 私たちにとったら、イースターの時にあたる杉越の祭りがユダヤの春のお祭りです。何度も申し上げますが、春分の日の後の最初の満月の後の最初の、日曜日にかかるところです。今年は4月1日でしたが、新約聖書の時代、この杉越の祭りの時には、全国からこのエルサレムの都に皆集まってきて、このエルサレム神殿で、家族みんなで杉越の祭りを祝うのが、恒例になっている。イエス様も子供の頃、そうやってエルサレムに家族で行っていると、聖書に出てまいります。エルサレム神殿で、全国からたくさんの人たちが集まって何をするか、生贄を捧げようとして持ってくるわけです。祭司たちはそれを受け取り、決まった手順を踏みながら捧げていくわけですけれども、最後は焚き木の上で燃やして、煙にして天の神様に捧げていくわけです。一体どれだけの羊が、牛が、牛は高価ですからそんな数はないかもしれませんが、あるいは貧しい人たちは鳩を捧げるのでしょう。もうエルサレムの都のその神殿は、この杉越の祭りの時はですね、きっとこの黙々とこの捧げ物の煙がですね、天に上がっていく、そういう光景をイメージすることができます。それは当時としては都だったエルサレムの町をですね、こう何と言うんでしょうか、バーベキューのいい香りがですね、満ち満ちるようなものであります。なだめの捧げるなだめの香りだと言われるんですけども、聖書の中で出てくる良い香りっていうのは、実はお花のこの、香水のような香りって、まあ、それはそれとしてあるんですけれども、実はもう一方ではですね、この捧げ物がじゅうじゅう焼けていく香りでもあるのです。女子校の、その、キャンプなどで、若き日にですね、一緒についていったりして、皆さんと一緒にこうバーベキューをするわけですね。そうすると油身をみんな嫌うわけです。で、油身を外してですね、残しちゃったりする。そこで、一応聖書の先生としてですね、いや、これは油身が一番いいんだと。ね、お肉の中では油身こそが聖書の中ではね、とっときの場所として、その油がですね、火に焼かれてジュワーッといって煙になって、あの香ばしい香りが広がることを神様に捧げ物として捧げたんだ。なんてですね、ちょっとうんちくを垂れるわけですね。でも、今更ですけれども、この杉越の祭りっていう時はすごかっただろうなって、本当に思いますね。そして、この私どもで言えばですね、5月の連休、あるいは桜の花見の頃の小金井公園あたり行くとですね、あのバーベキュー広場あたり行くと、まあすごいですね、あのバーベキューの香りがもう満ち満ちているわけですけれども、エルサレムの街がですね、そういう意味での、香ばしい焼肉の香りですね、がいっぱいあった。そういうこう、お肉をですね、動物の生贄を、の肉を焼いて、煙にして神様に捧げていくんだ。これが礼拝だったということを、ちょっと私たちは心の隅に留めときたいのです。ともすると、現代の私たちの礼拝というのは、いつも、言葉の礼拝を守りますので、理屈とこの理念と言葉でこう礼拝していくところが大きいわけです。でも、聖書の中にある礼拝の姿というのは、黙々と煙が上がっていく、そういう状況、情景であることをですね、ご一緒に覚えたいのです。さて、実は、エルサレム神殿は紀元70年に完全に破壊されて、廃墟と化しました。今、時々ニュースで、エルサレムの嘆きの壁と言われる西の壁というのが、時々出てきますね。あれは、その西暦70年の時に、ローマ帝国軍によって破壊されたエルサレム神殿の一つ、わずかに残った壁の一部なんです。壁 壁の一部なんですね。それ以外のものは全部破壊されて壊されていきました。各地にある聖所と言われるところも破壊されてきました。で、本来ならば生贄を燃やして煙にして神様に捧げる、そういう礼拝をする場所が戦争によって破壊されてダメになってしまっていく中で、ユダヤの人たちの礼拝の仕方は、そういう生贄を捧げる礼拝から今私たちが知っているような言葉による礼拝へと移行していくのです。先ほども申したシナゴーグと呼ばれる会堂で、今私たちはこういうブックという形の聖書になってますが、巻物になって二本の棒にこうくるくる巻かれている立法がですね、収められているこうところがあって、そこからうやうやしく持ってきてですね、これをみんなの前で朗読するんですね。そしてそれについて解説するお話をする、まさに今の私がしているような説教のようなお話をする人がいて、で賛美歌が歌われ、祈りがなされていく。つまり私たちのこの礼拝のルーツ、元になるものが実はユダヤ教のシナゴーグの礼拝だったとも言えるでしょう。パウロは今日のローマの信徒への手紙12章のこの言葉を書くときに、エルサレムはまだ破壊されていませんから、エルサレムでは相変わらず生贄を捧げる礼拝がなされています。でも同時にローマなどではおそらくユダヤ教はユダヤ教で生贄を捧げることはしてたでしょうけれども、エルサレムでしているようなわけにはいかないわけです。ですから、ローマ帝国の都であるローマでは、やはりシナゴグで守っていたような礼拝、言葉による礼拝が守られていたと考えられます。で、そういう中で受け取る側の人たちも、生贄を捧げる礼拝のことを知ってましたし、見てたりイメージすることができますので、今日のこのローマ書12章の一節の、自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい、これこそあなた方のなすべき礼拝ですと言われてですね、おそらく受け取っているローマの人たちもある程度それをイメージして受け止めることがきっとできたでありましょう。現代の私たちは逆に生贄と言われても、何なんだろうってやっぱ思ってしまうところがあると思いますけども、若干そこのギャップがあります。さて、そのような原始的な礼拝の形が生贄を捧げるものであったことを心の内に留めながら、もう一度今日のロマ書の言葉に向かいたいと思うんです。今の時代に教会に行ってみよう、あるいはキリスト教に関心があってもっと知りたいというときに、教会の案内や掲示板や、まあ、今だったらほとんどホームページを見ておいでになります。私もの教会もホームページ、公式サイトを整えており、多くの方がそこを訪れてきて、大体教会に来てくださる皆さん、ホームページをまず見てから、どんな教会かを調べてからおいでになる方がほとんどだと思います。今の時代はよその教会のホームページを見てもそうです。その教会の案内の中ではやはり中心にある、メインにあるのは礼拝ですね。いついつ礼拝を守ります、そういう案内がなされるわけです。で、聖書とかキリスト教に関心をお持ちで教会に行きたいなと思われる方はぜひお越しください。で、いつ行ったらいいのかと言ったら、まずは日曜日の礼拝においでくださいと出てくるわけです。礼拝が一番大切なことを教え示しながら招くわけですが、そのようにして、まあ、導かれて礼拝にある意味では勇気を持ってやってくる方があるわけです。皆さんの中でもそうだと思います。初めて教会に行こうとしたとき、あるいは久しぶりに教会に帰って行こうとしたとき、大きな決心とか勇気とか言ったかもしれません。そしてあの門をくぐり、あの大扉をくぐり、この礼拝の席に着かれる、そうやってやってくる皆さんお一人一人ですが、 その心の内にあるのは求めではないでしょうか。求めです。教会の側もまだ洗礼をお受けになっていない方、信仰を求めて礼拝になって、礼拝においでの方のことを求道者と呼んだりいたします。道を求めている者、求道者。確かに人生の道を求めるわけで、間違いがないと思いますが、教会を訪れる時の求めというものもいろいろとあるはずです。会社とか学校とかでいろいろな人間関係で悩んで、傷つき傷んでいる中で、教会や聖書の言葉に慰めや癒しを求めてくる。それはごく当然のことでありますし、自然のこと当たり前だと思います。いろいろなことにチャレンジしていっても、あるいは一生懸命に仕事をしていっても、本当にこれでいいのだろうかと不安になったり、自信がなくなってしまったりして、良い導きが欲しい、あるいはもっと自分を肯定してもらいたい、自分が生きている意味を認めてもらいたいというふうに願うこともあるでしょう。ただしそれは自分の中ではこう、もやもやっと漠然としていて、はっきり意識しているわけではないことがほとんどです。寂しくて友達が欲しい場合で教会に来ることも当然ある。賛美歌を歌うのが好きで、賛美歌を歌ってると気持ちが落ち着くのがいい。だから教会行きたい。それもありです。文学が好き。いいですね。聖書と文学作品のつながりを探すのが楽しい。それで教会に来る。いいですね。いろんな求めがあるわけです。その求め一つ一つ、皆さんの持っている生活している場の苦しいこともあれば、楽しいこともあるし、追い求めていることもあるでしょう。いろいろな求めを皆さん抱えて、この教会に、礼拝にやっておいでになる。礼拝に出て何かを得たいと願うわけです。もう少しきつい表現を取るならば、礼拝に出て自分のためになるものを獲得したいと願う。手に入れたいと。あるいはもらいたいと思う。それなのに、もらうどころか、捧げなさいと言われているではありませんか。しかもちょっとやそっとではない。自分の体をと。何か一生懸命求めて求めて有益なものをもらって帰りたいと思っているのに、あなた自身を差し出しなさい。捧げよと、今日の聖書の言葉は言うのです。焼かれて煙になって手に挙げられるものとなれと言っているのと等しいのです。礼拝に来ようとするときの求めに対して、正反対のことを突きつけてくる聖書の言葉です。特に、苦悩しながら、大きな悩みを抱えて辛い思いを抱えながら、必死な思いで教会にたどり着いて、一生懸命求めている人にとって、切実な思いで求めている者にとって、あなた自身を捧げなさいというこの言葉を額面通りに聞いて受け止めようとするならば、一体これは何なんだということにならないでしょうか。素直には受け止めにくい言葉であります。聖書の言葉というものは、このように時に私たちに挑みかかってくるように、こちらの期待とは裏腹なことを言ってくることがあるわけです。ですから私たちはそれに戸惑ったり、あるいは時には腹を立てたり、その時その時で反応をするのですが、そういう私たちの反応も分かった上で、真正面から聖書は、神様はこの聖書の言葉を通して私たちに問いかけてくる。どんなに切実で、必死で真剣な求めを持ってきていても、その私どもの、その求めに先立って、 あなたのために捧げられた生贄が実はあるのだと示されているのです。主イエスキリストが公の活動を始められたその一番最初の頃、ヨハネによる福音書はこういうふうに記しています。先駆者として一歩前を走っていく洗礼者ヨハネという人がいました。彼は自分の後に来る方が誠の救い主であることを世の人々に伝えたわけです。でもまだ出会ってなかった。しかしついに時満ちて、洗礼者ヨハネですね、イエス・キリストに出会うわけです。その姿を見るわけです。その時、洗礼者ヨハネは言いました。見よ、神の子羊だ、と。見よ、神の子羊だ。これは生贄の子羊のことです。この言葉によって、洗礼者ヨハネの弟子であったアンデレという漁師は、主イエスのもとへ移って行き、そして自分の兄弟のペトロを、私はメシアに会った、おいでよと言って連れて行くわけです。引き合わせるのでした。アンデレとペトロ兄弟が、洗礼者ヨハネが言うところの神の子羊という意味を理解するのは、実はずっと後のことでありましょう。しかし主イエスが、いかなる救い主、キリストであるのかを知っていく上で、大切な鍵になる言葉が、見よ、神の子羊だ、であったのです。主イエスはローマ帝国から解放する解放者として、何か旗を掲げて我に従えというリーダーシップを取る者としてのメシア、キリストであるか。違う。あるいは、貧しい者の味方となって、その貧しい者を支える慈善家としてのメシアなのか。違う。神の子羊として生贄となるメシアだった。主イエスは生贄の神の子羊としてこの世に来られ、そして十字架へと向かわれました。すべての人の罪を許すために犠牲の生贄として十字架にかけられ、その命をもって罪の代償を支払うために、これをあがなうと言います。その自らを生贄として捧げる主イエスの十字架の出来事が、2000年前の過去の出来事であるのか、21世紀を生きている私たちが様々なことに苦悩しながら必死に生きていて、そのために助けを求めてきているのだが、この自分のための生贄として主イエスがおられるのですと言われても、正直ピンとこないでしょう。この自分のための生贄があるのだということも、実は復活ということがなかったら、ただの過去の出来事で終わっていたでしょう。私たちが教会に来て、礼拝に出て、いろいろな悩みや苦しみの中で助けや導きや平安を求めても、過去の出来事として、どんな知識を得ても、どんな言葉を得ても、それは本当は慰めにも助けにもならないでしょう。求めることが切実であるほどに、獲得するのではなくて、自分のために捧げられるという事態が起こっていることへの気づきが、復活の主イエスと出会うことによって与えられるのです。復活されて今も生きておられる主イエスとの出会いによる。その今生きておられる主イエスから、あの十字架の贖いの事実は、お前のために今有効なのだ。あなたが求めるよりも先に、あなたのための捧げ物が、生贄が すでに実行されているというのです。言い方を変えるならば、この自分のための主イエスの献身というものが、身を捧げる献身というものが、あの十字架として先立って与えられていた。復活の主イエスとの出会いを聖書の言葉を通していただいていく。それは自分のための生贄が捧げられていたことを知ることであります。神の子羊とは、この自分のための生贄だったのだと知るのです。それは自分自身の情けなさ、愚かさ、不誠実さに打ちのめされる経験を通して、砕かれる経験を通して知るのです。使徒パウロは、皆さんご存知でしょうか、最初は彼は迫害者だったんです。キリスト教徒たちを端から捕まえて拷問にかけているんです。帰郷するように、信仰を捨てるように迫っていった人物なんです。パウロの下で実際に死んでった人たちがいたでありましょう。傷つき、うめいていく人たちがいたんです。彼は自分がやったことの過去を追っているんです。ひどいことをしたんです。本当に。ペテロは三回イエス様を否んだ。でも、パウロはある意味ではもっと積極的に攻めたんです。攻撃し、迫害した。自分は正しいと信じ込んで、正義を行っていると思ってやった。しかしそれがどんなに的外れなことであり、ひどい話だったかということを、彼は復活のイエス様に出会って知るわけです。その時に復活の主イエスは何て言ったか。叱責したんでしょうか。パウロよ、お前何をしてるって言って、怒鳴りつけたんでしょうか。叱りつけたんでしょうか。違いますよね。叱りつけてないですよ。怒鳴りつけてもいません。なぜ私を迫害する？問いかける。お前はひどいことをよくもしたな。なんてやつだ。最低の人間だ。そうやって罵倒されて、叱られて、非難されていくなら、まだ、ああそうだって言える。でも、一言も非難されることもなく、責められることもなく、復活の主イエスは、それこそ先週もやったし、今朝の主イエスもやりましたけど、あなた方に平和があるようにって言ってやってくるではありませんか。私たちは自分たちの愚かさや不誠実さや情けなさや不信仰さをですね、お前何やってるんだって言って叱られていった方がよっぽど気が楽ですよ。でも主イエスはそんなことしない。私たちを非難したり責めるのではなく、そういうお前のための生贄が私だって、これを受け取りなさいと言ってくれる。信じないものではなく、信じるものとなれ。この招きによって、やっと自分のひどいありさまに気づいていく。なんてことしてしまったんだ、なんてひどい人間なんだ、でもこんなもののために主は苦しみを引き受け、命を投げ出し、本当に生贄となって死んでいかれた。その主がよみがえり、今この御言葉をもって私を招き、あなたのための献身がある。それを信じて受け止めるときに、初めて自らを捧げることが開けてくるのです。 ちょっと話が飛躍しますが、日本の作家で太宰治っていうのいますね。今の中高生ぐらいになると昔走れメロスっていうのを、国語か何かで読まされたりするものであります。今や文豪スレイドッグっていう漫画があって、そっちの方でみんな太宰を知るような時代なんですけど、走れメロス、皆さん思い出してください。友のためにこの、捕まって約束の期日までに帰ってこなかったらその命を取られるという話です。友達のために命をかける。太宰は実はものすごく聖書を読み込んでいる人でした。太宰治が読んでた聖書というのはまだ残って展示されているんです。見るとすごいんです。たくさん線が引いてあって書き込みがなされて、こんなに読み込んでいるのかっていうぐらいよく読んでるんです。びっくりするぐらいよく読んでいる。その太宰治、おそらく主イエスの友のために命を捨てること、これよりも大きな愛はないってヨハネ15章の言葉がありますよね。あそこから来てるんだと私は勝手に思うんですけど、友のために命を捨てる物語ですよ、走れメロスは。太宰は、この主イエスが友のために命を捨てていく、そのご生涯に触れている、その聖書の言葉に触れていって、走れメロスという美しい物語に、作品に仕上げた。見事です、見事です。しかし太宰治というこの作家は信仰者とはならなかった。なぜでしょう。明確な答えはもちろんわかりません。しかし、私は思うのです。もしかしたら、復活が抜け落ちていたのではないだろうか。抜け落ちるというのは失礼な言い方ですが、復活の主イエスとの出会いというもの、そこに残念だけど至っていない。ですから、主イエスの友のためにその命を捨てること、これよりも大きな愛はないというそのフレーズは生きるんです。言葉として、心を打つ言葉として。しかし、太宰自身が本当に生きていく力になったかといったときに、残念だけどそうではなかったとしか思えない。彼のその最後の姿を見ても。本当に残念です。復活の主イエスが、今を生きるあなたのための生贄の子羊として、死に勝利してその御手を差し伸べて来られる。友のために命を捨てること、これ以上の愛はない。その愛を復活の主が差しで向き合い、受け止めよと言ってくる。あなたを捧げなさいっていうこの今日のロマ書の言葉は、その前があっての言葉です。主イエスが、私があなたのための生贄だ。十字架にその命を投げ出している。その愛を受け止めよと言ってきているわけです。その受け止めるからこそ、自分の体を生ける聖なる生贄として捧げるという、ことが起こるわけです。恐れを抱きつつその愛を受け取る。その時、生贄は焼かれて煙になって神の身元に登っていくものとありましたけれども、自分も主に倣って自らを生贄として捧げ、焼かれて煙になって消えてもいいとさえ言える。そしてそれで、父なる神が喜ばれるなら OK だ。煙になるような境遇になったとしても、主の愛によって、許しによって、常しえの命に生かされる。そう確信して生きるとき、私たちはもはやあれもこれもと求めることはきっとなくなるのではないだろうか。そういう礼拝とは一体どういう礼拝になるのだろうか。 皆が自分のための主の献身があるということをしかと受け止めていくときに、君もそうか、おお、私もそうだとなっていく。主イエスの献身によって全く罪の許しと常しえの命という救いをいただいたという、この一点において、一つとなる礼拝が自分たちの思いの強さによってではなくて、ただただ聖霊の助けによって実現していく、そういう礼拝が、私たちが様々な困難の中にありながらも、それでももう一歩前に進んでいこう、そういう生きる力となる、希望となって、勇気の源となっていくのであります。